障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さて、先日世田谷区内を走る小田急線に乗っていたんですが、新江ノ島水族館のクラゲ展の広告がとっても涼やかで魅力的だったんですね。私が乗った車両丸ごとクラゲ仕様になっていて、特に中吊り広告なんかも青一色で、透明なクラゲが宙に浮かんでいるような、そんな目にも気持ちがいい車両でした。よく見ると乗車ドアのガラスに、窓にもですね、クラゲシールが貼ってあったりとかして、ああ素敵だな、日本にはこう耳では風鈴っていう、こう涼を感じる楽しみ方ありますけど、またこうやって目でも楽しめるのって素敵だなと思った瞬間でした。それでは世田谷ハートステーション、暑いですが今日も笑顔でスタートです。この番組は人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、パリオリンピックは終わりましたが、28日からはいよいよパラリンピックの開幕です。まだまだ暑いスポーツの夏ということで、本日のゲストは先週に引き続き、日本初の女子ブラインドサッカーチームの設立を目指すスフィーダ世田谷 BFC から3人をお迎えいたしました。ゲストは BFC 代表張珠山さん、そして読み聞かせ活動リーダーの鈴木由香さん、 BFC コーチ兼選手の駒崎博之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コマコマです。
はい、そうですね、
ゆかちゃんです。
さあ、ブラインドサッカーは初戦が9月1日ということなんですが、楽しみですね、コマコマさん。
楽しみですね、はい、めっちゃ強いグループに入ってしまったんですけど、うんうんうん、今世界ランク3位まで来てますんでね。
すごい、
前回東京で取り逃したメダル、はい、期待しちゃいましょう、
ね、皆さんで応援していきたいと思います。さあ、そんなですね、スフィーダ世田谷 BFC なんですが、さまざまな活動をされていらっしゃいます。今日はお待たせいたしました、読み聞かせ活動リーダー鈴木由香さん、はい、由香ちゃんにお越しいただいておりますが、はい、具体的にどういう活動をしているのか教えてください。
主にですね、基本的には、保育園とか幼稚園とか、はい、そういう年長さんのクラスにお呼ばれしていきまして、はい、見えるとか見えないとかというね、うんうん、こういう絵本をですね、
そういう絵本があるんだ、
はい、はい、テーマにして、いろんな人がとにかく社会にはいるよねっていうところを、ブラインドサッカーの、チームの選手と同行して、はい、読み聞かせで、導入といいますか、
はい、
まずは心を耕す、見えないってどんな感じなのかなとか、そういうところを遊びながら心を耕していって、種を植えていく、そういうようなイメージで、前半が絵本と遊びの時間、
はい、
後半が駒選手が一緒に行ってくださる時などは、アクティビティ、アイマスクをつけてボールを蹴るとか、ボールを回すとか、そういう方につながっていく、全体で、60分から90分のプログラムを作って訪問させていただいています。
それはすっごく素晴らしい活動ですね。やりがいしかないですよね。
やりがいしかありません、
ね、
はい、めちゃくちゃ楽しいですね。
すごく楽しませて自分たちもやっています
ですね、はい、子どもたちどんな反応します？
子どもたちはねえ、こまこまいえいえ、もう、あ、いえいえって言っちゃった、はい、長さんは、体験会の時はいえいえというニックネームでして、は
い、いえいえです。
いえいえなんですね、
はい、う
ん
う
ん、
もうみんなの人気者なんですね、うんうん、で、私たちは、まあ、絵本、私は絵本セラピスト、絵本を読みますけれども、はい、もう何と言ってももうダントツでいえいえが来た時はもうみんながいえいえって言って、
ちょっと持ち上げすぎ
じゃないですか。大人気だな、いえいえ。
そして選手はもうこまこま と、
はい、そうですね、僕はもう子供になってみんなに混ざっていきます、
はい、へー、はい、なんかコマコマのうちわがちょっとチラッチラッと見えるんですけど、はい、何なんだろうそれは。
はい、小道具を持ってまいりました。
はい、推し活みたい、アイドルの推し活みたいなうちわがあるんです
よ。いつの
間に、うちわにですね、うん、片面に黒い紙を貼って、はい、その裏側に、もともとはですね絵を描いてありまして、
うんうんうん、
で、見えないっていうことを、少し段階的に子どもたちと遊んでいこうというところで、
はい、
あの絵本をこういう、うんうん、どっちの手に入ってるかって遊び昔からありますよね、はい、うん、で手の中にどっちに入ってるか見えないからわからない、
はい、
で手を開くと見えてわかるっていうのを絵本と一緒にこう遊びながら、うん、次の段階がうちわを使って、
はい、
小道具で遊ぼうっていうところで黒い方を見せて、はい、後ろ側には絵が描いてあるけれども、
うん、
何の絵が描いてあるだろうか、
はい、
でヒントで言葉で交流するとなんだか当てられたり分かったりするよね、見えないままだと見えないけれど、うん、言葉で交流すると何が描いてあるか、うん、ひよこだったり、
うん、
ある時は怪獣だったりします、
はい、うんうん、
それがですね、
はい、
最近コマコマ選手ですね何に困ってるの、
うんうんうん、
というお話をこう創作といいますか作りましてですね、
はいはいはい、
あ、それいただき、うん、というところで、うん、私の方で、
はい、
コマ選手が何に困ってるのといううちわを作りました、
うん、いいですね、
はい、あの コマってかけてるんですよ
そう、かけてますよ、かけてますよはい、
はい、なので、うん、この後ろには誰か、ね、黒い髪の後ろには誰が、うん、誰の写真が貼ってあるか、
うん、はい、
まあなんとかかんとか当てみんな答えてくれる、みんな、
ね、声バーってね、はい、子供たちの声が飛び交うんですね、
はいはいはい、
うん、はいはいはい、
ですぐに教えてあげないで、
あ、本当だ、コマコマの後ろ姿しか印刷されていない、
はい、うん、でこれを見るとまあ、
どれどれ
誰だろう、うん、でもまあ大体すぐに分かります、
はい、
コマコマだ、
コマコマだ、
コマコマです、
コマコマの、はい、
はい、でコマコマがこんな顔していたり、はい、
笑ってる顔している、はい、あれ、
こんな顔していたり、
ちょっと落ち込んでる顔している、
はい、
はい、
こんな顔していたり、
目を見開いてびっくりしている、はい、
そうです、でその時の残り時間と、
はい、
流れと、
はい、
その日のまあなんか雰囲気で、
はい、
ちょっとですね、
うん、
この中から、コマさんのこの写真をですね、はい、選んで、
うん、
あ、これはみんなどんな顔してる、
うん、
困った顔してる、うん、落ち込んでるとか、みんないろんなことを言ってくれます、
は
い、
で
正解がないので、
うん、
みんなも一生懸命考えてくれるし、正解がなくても全てが正解、はい、実は それを通じて臨機応変に遊んでいくっていう、
うん、
子どもたちの声拾いながらやります、
うん、
でこの間はですね、こまこま、
はい、
困っているのを、
はい、
本人がいましたので、
うん、
あ、本人に聞いてみようと言いまして、
はい、
じゃあみんながこのコマコマが何に困ってるのっていう質問に対して返事をしたところ、
うん、
じゃあ正解かどうかをコマコマ本人に聞いてみようと、
はい
はい、そしてコマコマが答えたのが、
っていいですか、
どうぞ、
七井さん、僕今何に困ってると思います、
日焼け何困ってる、はい、
その時はですね、
うん、
あのガリガリ君の食べ過ぎで歯が痛いんですって
まあ同じようなもんですよねお腹は下してないですか、はい、大丈夫、
はい、大丈夫です
じゃあ、で子どもたちもガーッと笑ってドカーンとなって、
はい、でこれには結局は正解はなくって、うん、想像してみようというプログラムを私たちはテーマに掲げてやっています。どんな感じかなという絵本で、
うん、
主人公がいろんなお友達がいると、
うん、
目が見えないお友達がいる、
はい、
どんな感じかな、
うん、
自分も目をつぶって想像してみるというような、
うん、
今度は耳が聞こえないお友達がいるとか、
うん、
そうやって最後はお友達のみんなも、
うん、
この主人公のことを想像して、
うん、
動けないってどんな感じかなって考えてくれる、
うん、
お互いに想像し合うという絵本なんですが、
うん、
ぜひ本屋さんでどんな感じかな、
うん、
中山千夏さんの絵本をよかったら見ていただきたいと思います、
はい、
みんなもこの絵本の主人公のように見えないってどんな感じかなって想像してみよう、
うん、
というところでアイマスクをみんなでつけます。
はあ、
子どもたちに配って、
はい
はい、それで、今からアイマスクが見えないっていう世界を感じてみようっていうところで、はい、1分間、ものが大きく聞こえたとか、
うんうん、
お腹のあたりがムズムズしたとか、
はい、
あとお隣の人が気になってなんかこう触りたくなっちゃったとか、うんうんうん、いろんなことをみんな答えてくれて、
はい、
それぞれの、体験がそこに毎回生まれています、
うん、わ貴重な体験だな、
ね、中には寝ちゃう子なんか
ねもちろんそうですよね、はい、それも個性ですよね、うん、結構あのうちにも来てくださいっていう縁だったり多いんじゃないですか。
そこはですね、
ぼちぼち増えてきたですね、
はい、
今だいたい月に1回ぐらい僕たちやれる力があるんですけども、はい、で8月は、希望が丘保育園というところに行かせていただいてやることにしてますし、あとは新しいところともやりたいんで、
ぜひ
もうみんなの都合をつけながら、
はい、
で平日なんか行くときはもうみんな年休取って行ってますから、
もうなんと優しい皆さん。うちの娘の保育園にも来てほしい。
あ、ぜひぜひ。
うーん、
今保育園の話だったんですけども、うんうん、はい、小学校、
はい、
中学校、
うん、
でもう高校までやってます。駒さんこの前高校すごかったよね、
うん、あ、そうですね、高校生、
はい、
一緒になって活動していくうちに、うん、やっぱしいい信頼関係が築けたと、うん、はい、感じてます
ですね。聞いてるだけでね、心がこうポッカポカになっていきますね。後半もお話伺っていきますが、ここでリクエストをお伺いしたいと思います。じゃあせっかくなんで、こまこまさん何かリクエストあります？
来ましたね、
うん、
ブラインドサッカーといえばですね、
はい、
グリムスパンキーさんのネクストワンっていう曲があるんですよ、うん、
はい、
これ、ブラインドサッカーの国際試合の時のテーマ曲なんですね、
うんうん、
めっちゃの勇気が出る曲なんで、
うん、
はい、ぜひ聴いてみてください。
はい、それではお聴きください。こまこまさんからのリクエスト、グリムスパンキーでネクストワンでした。さあ本日はスフィーダ世田谷 BFC からお三方をゲストにお迎えしております。いや本当にこう読み聞かせもそうですし、アイマスクつけてのアクティビティ体験、貴重なことをですねやってらっしゃるんですが、前回ね、張さんがおっしゃってたウォーキングフットボールっていうものからまずまあスタートしていたとおっしゃってたんですけども、はい、これもあの一生涯できる障害スポーツプログラムとして、続いている活動なんですよね、
はい、うん、今も毎月2回、
はい、
希望が丘地域体育館を世田谷学さんの公園で貸していただいて、
うん、
第2火曜日の午前中と第4月曜日の夜、
うん、
いつもやってます。で毎回20人ぐらいの方が入れ替わり立ち替わり来られてまして、
はい、
毎回必ず何名か初めての方もおられるんで、
はい、
ぜひ七井さんも遊びに来てください。
行きたい。え、ちっちゃい子は行けないのかな、どうなんでしょうか。
5歳から来てます、うん、4歳でも来てるかな。
あ、本当ですか、うん、じゃあ見学、うちまだ3歳だから見学は大丈夫ですかね、どうだろう。
全然大丈夫ですよ、抱っこしながらやってもいいですよ、
うんうん、あ、抱っこしながらやろうかな本当ですよね。結構あ、シニア世代の方も結構いらっしゃいますよね。
そうですね、うん、今まで組み合わせで最大が90歳と5歳という組み合わせでした
ね。すごいな。へえ。あ、これはじゃあ申し込みとかがあるのかな、はい、
はい、ここの QR コード、うん、チラシにあるんで、
はい、
メールアドレス info2@sfida.or.jp にメール送っていただければ詳しいことをお知らせいたします、
うんうん、なるほど、はい、こちら参加費が1,000円、
はい、
小中学生障害者の方は参加費無料となっています、
はいはい、ぜひ遊びに来てください。
はい、具体的にどういったことをやるんでしょう、うん、
もうお遊びですから、
はい、
最初に準備運動したら、はい、もうあとはゲームをひたすら楽しみます。
へえ。
やっぱりサッカーっていうのはゲーム自体が面白いんで、
うん、
もうウォーキングサッカーもそうですし、普通のサッカーもブラインドサッカーもで、ボールがあってゴールがあって、
はい、
みんなでシュートしてるうちにもうどんどんどんどん盛り上がっていきますね。で月曜の夜は、
はい、
カリバンコにブラインドサッカーとか、
はい、
ロービジョンフットサルっていうその障害者ハンディキャップのスポーツの体験も織り交ぜて一緒にやるようにしてます。駒さんなんかも来てブラインドの、うん、 アイマスクをしたボール遊びをして、
はい、
その後今度駒さんがウォーキングサッカーに参加するということをやったりしてます。結構苦しんでます、
はい、めっちゃ下手くそですね
あとウォーキングフットボールの基本ルールっていうのもあるんですね。
人のボールを取っちゃいけない。
あ、はい、
はい、それから体をぶつけちゃいけない、
はい、
でボールはゴロだけ、高いボールはなし、ヘディングがありません、はい、
うんうん、
だから誰もがボールもらったらゆっくり周りを見て、はい、パスを回して、うん、でシュートできるっていう感じなんですね。ゴールも、うん、キーパーがいるんですけども、はい、そこは守備も攻撃も入れないんで、
はい、
だからシュートチャンスみんなにありますし、うん、最近はキーパーやっぱり結構怖いんで、
うん、
キーパーをねモップくんにやらせるんですよ。モップをこう立たすとかして
かかしみたいな感じですね。
そうそうそう、で、は
い、
モップに少しでも触ったら入ってもノーゴール、
はい、
結構ね、うんうん、名キーパーなんですよ
面白いそれ。本当私行ってもいいですか。
当てようと思っても当たらないんだけど、はい、入れようと思って蹴ると当たっちゃ う,
そ う, ですそうですよね。変に意識しちゃいますもんね。
モップ君は名キーパーですね。
へ、はい、いや楽しそうですね。2024年度開催スケジュールも出ていますし、ぜひ皆さん体験していただきたいですね。あ、本当に私も
してます。
上履きはいるんですね。
あ、体育館ですので、
はい、
上履きがあれば、うん、あとシャワールームもありますし、終わった後着替えられますから、空調も効いてるし夏でも大丈夫です。特に8月は、うん、普段は平日の午前中なんでお子さんとか来れないんですけど、
うんうん、確かに
夏休みだから、はい、8月の、26日、
はい、
ぜひ来ていただければと。
そうですね、はい
はい、
その他9月からまた3月までずっとやっておりますのでね、はい、今年度ね、はい、ぜひ体験にいらしてくださいね。ウォーキングフットボールも本当に皆さんが安全安心で楽しめる障害スポーツということなんですね、はい
は
い、
だからダブル障害ですね。
そうですね、
そうです、
はい、ダブルミーニングですね。一生涯楽しめる、そして、パラスポーツとしても楽しめるということですね。さあここまでスピーダ世田谷 BFC について伺ってまいりましたが、いや本当に素晴らしい活動をされていて、今後の目標だったり夢があれば改めてになりますが教えてください。じゃあもちろん張さんですね。
私からですか、
はい、
やっぱり女子のチームを早く作りたいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うーん、
だから自分たちができるだけじゃダメで、
はい、
複数のチームが出来上がらなきゃいけないんで、日本中のその女子の選手たちがみんなで作ろうよっていう気持ちを盛り上げて、何チームかでリーグ戦をするというのを、まあ僕は賞味期限はもうあんまり長くないんですけども、
いやいやいや、
あるうちにやりたいなとは思ってます
ですね、
はい、
では他にリスナーの皆さんにお知らせなどありましたらぜひお願いしてもいいですか。何か試合とかあるのかしら。こまこま
試合ですか、
はい、
近いところです と、うん、9月の29日
はい、
埼玉県の本庄市の競技場の方で、うん、ブラインドサッカーの東日本リーグという公式戦があります、
はい、
であとまだ会場は決まっていないんですけども、11月中にですね、
はい、
全国大会、日本選手権という、大会がありまして、その予選ラウンドにうちのチームが出場します、はい、
うん、
まあ、過去2年間まだそこを突破できていないので、うん、今年の目標はそこを勝ち上がって、はい、はい、その先準決勝決勝目指していきたいと思ってます、
うん、はい、頑張ってください、はい、応援してます、
はい、あともう一つ、9月の8日に、はい、西ヶ丘というところで、
うん、
スピードのトップチーム の、うん、後半のホームゲームがあります、
はい、
16時キックオフなんですけども、うん、相手が日発横浜 FC シガースで、去年てか前半戦今2位で前期を引き分けたチームなんですけども、
うんうん、
でその時に我々ブラインドサッカーチームも試合前に体験会を開催しますんで、
はい、
そこで体験もしていただきたいし、
うん、
あとトップチームは練習試合やってる間横で僕たち練習をしたりもしてますんで、
そうなんですね、
見に来ていただけると嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます。鈴木優香さんはどうでしたか、ラジオ出演。
いや緊張して
そう絶対そんなことない
お話しするのは楽しくて大好きなんですけど、うんね、うん、いやまとまったお話がちゃんと伝えられたかどう 果がちょっと今心配でございます。
伝わっております。
大丈夫ですか。
リスナーの皆さんのメッセージもね募集してますので、今日の感想なども交えて送っていただけたら嬉しいです。いや本当に貴重なお話ありがとうございました。そして皆さんパリパラリンピックもぜひ注目していただきたいと思います。さあ今回のゲストは日本初の女子ブラインドサッカーチームの設立を目指すスフィーダ世田谷 BFC から代表の張珠山さん、読み聞かせ活動リーダーの鈴木由香さん、 BFC コーチ兼選手の駒崎博之さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また呼んでください。
はい。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は世田谷区岡本にある福祉事業所泉の家で行われているアートワークの取り組みをご紹介します。これは6月にゲストに来ていただいた渋谷フォントの磯村歩さんが携わる世田谷区での福祉とアートを結びつける活動の一つでもあります。お話を伺いました。
向こうは出てです。
今日はどんな絵を描きましたか。
これ大井町線です。
大井町線、
はい
はい、電車が好きなんですか。
はい。
大井町線以外に好きなものはありますか。はい、好きな電車は。
好きなのは赤です。赤のレンタたまにま赤レンタあやです。
今日は他にどんなものを描きましたか。
家はこれは下田タワーを見てたんです。
本田劇場ですね。
はい。あとはこれ肩を描いてもらう、これたら描くんで、これだったらこれたら描きます。
傘の絵ですね。
はい、
はい、じゃあ頑張ってください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
二子玉川の地域メディアふたころこの編集長をしています小林直子と申します。作業に参加したのは2回目です。前回は編集部のメンバー5人で伺ったんですけれども、なんかみんなすごい楽しかったっていうふうに言っていて、これから1年間みんなで来れる人が順番に伺って、みんなとお友達になりたいなっていうふうに話しています。なんかね、毎回自分の、想像力がないのがよくわかるので、はい、見たまましか描けないので、もっと皆さんから教えてもらいながら上手くなりたいなと思ってます。
今日は世田谷区岡本にある福祉事業所泉の家で行われているアートワークの取り組みをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。パリパラリンピックでブラインドサッカー興味を持たれた方はスフィーダ世田谷 BFC の体験会などにも参加してみてくださいね。そして番組ではあなたからのメッセージを募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com までお待ちしています。それでは次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。